今日はシネマート六本木の閉館まであと十数日ってことになって、はいはい、支配人野村直美さんにお話を伺いたいと思います。ラストプレゼントということで今回なんとあの美少年の恋、
はい、
狼の誘惑、はい、夜に逃れて、はい、あなただしでは生きていけない、はい、すごいラインナップ決まりましたよね。
すごいですよね。自分で言うのもなんですけど、
はい、相当な苦労があったと思うんですけど、まず映画ってね、その上映するためには権利を、うん、あの取得しなきゃいけないっていうことがあるんですけど、はい、その辺のお話からしてもらえますか。
はい、みんなこう4作品とも常にこう頭にあった作品で上映したいなと思っていて、まあ、今回いろいろ特集をずっと3月のプレ企画から始まって4月5月とやってきた中で、まあ、間に合わなかったり、その、まあ、なかなか権利切れてるものを一から交渉するっていうのがすごい時間がかかるので、ちょっと時間的に無理かなっていうのがあって、あとこう会社中動かさなきゃいけないとかっていうのがあるので、3スクリーン4スクリーンを埋めていく中でなかなかそこまでできないだろうと思って諦めていた実は作品ではあったんですよね。なんですが、やっぱりお客様とこう接しているうちに、まあ、この狼の誘惑とか美少年の恋ってなんで入ってないんですかとか、うん、あやらないんですねとか、うん、狼の誘惑だったらこう感動お祭りって言ってるのに、うん、やっぱり一番お客様がファンの人が見たい作品が入ってないっていうのが自分の中では、うん、絶対言われるんだろうなって思いながらも、もうごめんなさい間に合わないんでっていう感じで、まあ、できることでやったっていうところだったんですけど、うん、ずっともやもやしていて、うん、あこれでいいのかなってずっと思っていて、で特に5月トークショーを何回かやらせていただいてる中で、うん、まだ頑張れるんじゃないかっていうちょっと私の悪い癖で、時間が迫ってからいやいやっていう一回あの踏ん切りをつけたはずなのに、いやっていう、まあ、結果もっと先にやってればよかったじゃんっていう話なんですけど、やっぱりなんか言われるとやらなきゃって思うところがあって、美少年の恋は特に5月の9日に懐かしい香港映画の話をしようっていうトークショーをやったりして、そのまあこう関係者の方と雑談してたりとかする中で、やっぱりやりたいよねっていう話になり、そこからまずそのヨンファン監督に相談すればもしかしたらできるんじゃないかなっていう話になって、であの監督とコンタクトを取れる方にお願いをして、でメールをしてもらって、そしたらあの監督から心よい返事をいただいて、公開当時あの 35mm フィルムでやってるんですけど、もともと配給されてるところがもうその事業もしていないっていうことで、誰に連絡していいかもわからないし、プリントが日本にあるのか香港にあるのかもわからないしっていうところから始まって、そしたら監督が、まあ、あの綺麗な画質で見てほしいからって言われてて、で古い作品だと結構もうプリントしかない、そのデジタル化してないっていうことで諦めることってあるんですけど、今回その美少年は監督の方で、まあ、向こうでブルーレイとか出されてたのかな、まあ、デジタル素材がありますって言われて、うん、で監督のご意向でいやプリントとか DVD とかではなく、うん、綺麗なものでやってもらえるならいいよって言われて、うん、それであの SPO の方で字幕の入ってないデジタル素材を監督から送ってもらって、うん、そこに字幕を入れてっていう作業を今してます。まだしてます。
うわ、
はい、だからもう6日の直前に納品になるような形ですね、う
ん、じゃあ字幕を新たにつけるってことですよね。
字幕はですね、うん、実は公開当時のもともと字幕がその監督の方にはデータがないから、日本語の DVD あるでしょって、そこから、うん、あの起こしてデータを作ってくださいって言われてたんですね、
うん、
これが皆さん香港映画見てる方はよくご存知だと思うんですが、あの水田奈穂さんの翻訳なんですね、うん、であの監督の許諾を得てるので、あの DVD からもちろん起こしていく、書き起こしていくっていうことはもちろんできるんですが、一応水田さんにご連絡をして、あの使いたいんですっていうことで、で許諾を得て、あの皆さんが公開当時とか DVD で見てた水田さんの翻訳で蘇ります。
ベストですね。
ベストですね。だからこれもすごい皆さん思い入れがあるから、ちょっとこう違う翻訳とかニュアンスになってしまうと、昔見たものが見たいっていう、 DVD でお家でよく見てたものが見たいって思われるかなと思ったので、私はもうどうしても字幕は水田さんの翻訳でやりたいっていうのがあったので、水田さんからも心よく協力をいただきまして、
はい、よかったですね、はい、
なので企画としては一応4本挙げていたんですけど、実現のポイントとして、例えばこれができたら実現しますなのか、全部できたら実現やりますなのか、どっちって聞かれたから、あの美少年の恋、まずこれが先に今もう交渉してもらってるから、これだけ決まったらこれ1本でもやらせてほしいって言って、でもあの他の3本もギリギリまであの頑張らせてほしいっていうことで、そこから交渉に入りました。他の3本も
だから美少年の恋だけ独立したチラシで、あとの3本がまとまった1枚になってるって、
はい、申し訳ないんですがまとめさせていただきました。
はい、この苦労の軌跡がここに現れてますね。
はい、
若いですよね2人ともね。
若いで、私見直したんですけど、もちろんこれ決める前に、やっぱりそのやらなきゃっていう気持ちがより強くなりましたやっぱりまだ泣けるし、あと香港の街の景色、あの南海フォンとかの景色とかも、やっぱりみんながね、あの香港愛の作品とかでよく見てる場所とか、あと私もロケ地すごい行ってたので、もううわ行ったな、ここ行ったなとか思いながら見てて、いや本当に素晴らしい作品をやれることになってよかったなっていう、はい、
もうねスティーブンも今監督ですからね。
そうですよ、ね、大監督です。
大監督ですからねもうあのスティーブン・フォンさんって呼んじゃいけないんですよね。
あ、そうなんですか。監督って呼ぶ、
フォン監督ってあの言わないといけないんですよね。
いやでもあのこれ本当に一番スティーブンのいいところっていうか、一番こう色っぽい時、役も そうだからなんですけど、見直すとやっぱりもうこれスティーブンじゃなきゃダメだったと思うんですよね。いや本当に色っぽくて、またちょっと演じてほしいなと思いました。スクリーンで見たいなって。
確かに。ダニエルも若いし、
ダニエル
本当に綺麗。
ね、デビューなんですもん ね。で声が違うんですよね。なんかこの後ちょっとこう手術したかなんかで、そうなんですよ。これ声が違うから今よりちょっとこう太いっていうか、はい、ちょっと独特な声なんですよ。はい、そういうことも思い出して、うん、そういえばそうだったなと思って、
ね、
はい、これもやっぱりこの役もダニエルだったから、この2人だったからっていうのがすごく大きいなと思って、この瞬間でしか集められなかったメンバーとあの街の景色っていう、本当に奇跡だなと思って改めて、はい、
本当に当時ね、あのダニエルはアンディラーの若い頃に
すご
い
だってそうですね
言われたけど、はい、やっぱり今のダニエルはだいぶアンディから離れてオリジナルの道を来てますけど、この時やっぱり本当によく似てますよね。
これ絶対だってこの警官の格好だって絶対わざとさせてますよねセリフでもね、テネスインが僕はあのジェームス・ディーンに似てるとか、レスリーちゃんがどうこうとか名前が出てきますけど、
出てますね、はい、その少年たちを圧制するところで、アーロン・コクニならいるわよみたいなセリフもあったりとかね、
そういうところもあったりして、本当にあのファンは楽しめる、ね、そういうところも楽しめますよね。
ツボがたくさんありますね、
はい、
で次に決まったのはどれですか。
次に決まったのは、いやもうみんな同時進行で、あ、でもあなたなしでは生きていけないかな、ただこれも連絡先にたどり着くまでに結構2点3点 これ上映素材はスキップシティ、はい、デジタルシネマさんがもう一度やられているので、こちら素材がある状態で、まあ、こちらそれをお借りしてコピーしてっていう形で提供していただいてるんですね。でその素材があるっていうのは台湾シネマコレクション2015をやる時のラインナップ決めてる中で確認をさせていただいてたので、素材はあるっていうのは分かっていたんですけど、ちょっとそのままだとシネマートの機材ではかからない素材だったのでっていうこともあり、あとその許諾を取るのがこちら側でやらなきゃいけないっていうところもあり、一旦そこもちょっと止めたんですね、映画祭の時は。っていうのもあって、もうこのタイミングが最後だと思って、でもう一度その窓口を確認をしたら、最初香港の方からその素材を取り寄せてデジタルシネマさんのやられてるっていうことだったので香港の窓口に問い合わせてたんですけど、なかなかその撮影中とかでコンタクトが取れなかったりとか、そこももう1週間とか10日とかそれだけでかかってしまってたりとかしていて、もともとこれ台湾映画じゃないですか、で台湾原始映像さんの作品なので、そっちに話した方が早いんじゃないかなっていうことで、ちょっと香港の方には申し訳ないんだけど、結局香港も権利元に確認しますっていうご返答だったので、そうすると権利元ってもしかして台湾なんじゃないかっていう話になって、じゃあもうその台湾の方にも同時進行で確認をさせていただいて早い方でっていうことにしていって、でその時にこの作品をやるその交渉に入る前に、私がちょっと監督の代理連さんのお知り合いの方に、この作品を今日本でやったら嬉しいのかな、どうなのかな、監督の意向を聞いてもらえませんかねって言ってて、メールをしてくれてたんですけど、その返事がなかったんですね、で来ないなと思いながら、まあ、交渉に入りました。で交渉が行き詰まりました。もう明日台湾に連絡しようっていう段階で、夜中に監督から返事が来ましたっていうメールが入ってきて、僕は 100% 応援しますみたいな、やってくださいっていうようなメールが来たよって言われて、でしかも原始映像さんの担当の方をこう CC 入れてくれてたんです。だから私たちがたどり着けなかったところに一気につながって、でそこから翌日その台湾の方に連絡してもらって、もう話早いじゃないですか、監督がいいよって言ってたやつなんですけどっていう話で、うちの国際部の方が連絡を取ったら、もうすぐいいですよっていうことで承諾を得てっていうことで決まって作品ですね。
すごいね、やっぱり監督の力ってすごいですよね。
本当にもう諦めてたので、やっぱりなんか忙しいんだねって言って諦めていたところに、最後の最後、大逆転っていうメールを入れていただいたので本当に監督のおかげで実現しました
ですね、
はい。
これもモノクロでね、
そうなんですよね、
すごく味わいのある作品で、はい、金馬賞とか台北伝説とか その年の賞総なめでしたからね。
そうですね、はい、でやっぱりその今まで台湾映画がこう低迷してた時期に一番名前を見た方じゃないですか、ずっと台湾映画を見続けてる方は分かると思うんですけど、数少ない公開作品で台湾人はほとんど見ないって言われた時代の台湾映画のクレジットに、スペシャルサンクスに必ず名前が入ってる方だったので、この理念を紹介しないまま終わっていいのかという、台湾シネマコレクションでも間に合わなかったし、でもこのまま終わってはいけない気がするっていうので、もう一度持ってきたっていう感じですね。
執念の獲得
そうですね。あとは上映素材をね、提供していただけたっていうのが本当に、一から作るとなると、もしかしたら通らなかったかもしれないし、スタームービーではないのでね、そういうこうタイミングというか、運というか、周りのバックアップというかによってできたっていうことですよね。
そうやって監督2人のご快諾が、
はい、そうですね、
今回の成功につながったっていう2作だったんですけど、はい、次はじゃあ韓国映画の狼の誘惑は、
はい、狼の誘惑は2、3年前に権利が切れてるっていうのは分かっていて、何回かスピオの方でどうですかっていう話を持って行ったりしていて、まあ、今もういないんですけど、当時の英語ができる映画事業室の社員に韓国と一応やり取りはしてもらってたんですけど、うん、切れたところが延長するかもしれない、日本の今権利持ってるところが延長するかもしれないっていうところで、まだ出せませんって言われていて、で結局延長されたりとかしてたんですね。でその後またすぐでも切れてたんですよね、権利が、うん、っていうのとかをずっと、まあどこかでやりたいなと思ってたのでずっと追ってはいて、ですごい言われたのがやっぱりこれをなくして感動祭りではあらずっていうのもすごい言われて、はい、重々承知しておりますっていう感じで来たので、香港映画台湾映画っていう形で来て、やっぱり韓国映画を入れなければ、うん、シネマドロッポンギとしては、うん、っていうのもあって、今回上映できてなくて一番みんなが見たいものって言ったらやっぱりこの作品かなっていうところから、韓国との交渉に入ってもらって、うん、でそこからまた上映素材を探したりとか、じゃあやっぱり自分たちで作るかっていういろんなやり取りをしていって、これも結構その発表できる状態に持っていくまでにすごい時間がかかった作品ですね、
うん、この映画に対する特別な思い出ってありますか？
そうですね、韓国映画が出始めて日本でもいろいろ公開され始めて、もともと韓国映画を見てた方ってどちらかというとこう男性が多くて監督名で見るみたいな感じだっただと思うんですよ。でその反面こう香港映画とかもスタームービーっていうイメージだったのが、ある時韓国映画がすごい力をつけてきたなって思った作品があって、それが8月のクリスマスっていう作品で、もちろんどちらかというとそれも監督さんのお名前の方が先に出るような作品だったとは思うんですけど、あ、これはもうこれから韓国映画の時代が来るんじゃないかって思って、でそこからこう日本でもコンスタントに割とコンスタントにこう公開がされるようになって、いろんな作品を見ていく中で、あ、スターが出てきたなって思ったんですよね。で以前いた劇場の方でも俳優で見るっていうタイトルをつけて、特集を組んだりとか、これからはこう韓国映画のスターで見る映画時代だよみたいな感じで勝手にテーマをつけてやってたりしたんですけど、その中でガン&トークスとかね、ウォンビン
懐かしい
とかねっていうのがある中で、そのスターがこう何人かこう台頭してきたところのマックスみんながうわーキャーってなって、どっちがいいどっちがいいってなるどっちがかっこいいと思うってなる、もうこれ時期のこう頂点だったかなっていうぐらいのインパクトがあったのと、あとそのアクションもうやっぱり目を見張るものがあって、ノースタントでやってますっていうことだったんですけど、その喧嘩のシーンとかが本当に素晴らしくて、これはちょっと香港映画もうかうかしてられないなっていうかっていうので、強烈なインパクトがあった作品ですよね。
そしてもういよいよトークショーでも熱く語っていた夜に逃れてが、
はい、
よかったですね、決まって。
そうですね、これも本当にこの枠組みでないと入れられなかったと思うんですけど、うん、まあ、ずっとモヤモヤしている中でトークショーで、まあ、言う前に実はちょっと香港のマーケットが4月ぐらいでしたっけ、毎年3月4月ぐらいにあるマーケットに行かれてる方に、ここで中映の作品なんですけど、中映の方と会うっていう人がいたので、ちょっと試しにどんな状況か聞いてもらっていいですかって聞いていて、そしたらプリントか DVD ならあると、でこちらとしてはそのデジタル素材があればもう何としてでも自分でやろうみたいなぐらいの勢いで考えていて、そしたらプリント と DVD しかないっていうお返事で、さあ困ったと思って、でプリントを取り寄せて一から字幕入れてってやると一番お金がかかってしまう、でちょっと個人では出せない金額だなっていうのがあり、諦めかけていて、で DVD だとどうなのかなとかいろいろ迷っていて、いろいろ聞いてもらっていて、お値段もなかなかに高くっていうのがあって、でその中でいろいろ日本国内で映画祭でやった時のプリントが使えないかとか、いろんなことをこういろんな人に聞いてっていうので、まあ、一番時間がかかった作品なんですけど、いろいろ裏ではもう絶対やろうっていうよりはなんかできたらいいんだけどなぐらいで、ちょこちょこ こう調べていたんですけど、あのトークショー、5月5日のトークショーでお客様の前でやりたいんですよねって言ったことにより火がついたっていう感じですねで、あのその後試合人さんがやりたいって言ってた映画楽しみにしてるんでって言われたんですよ、
うん、
後日お客様から。そこでやらなきゃって思いました。これは本当にやらなきゃと思って、うん、でこの企画書の中に入れて、うん、でそこからもなかなか大変でしたね。その素材も結局あの申し訳ないんですけど DVD っていう形になってしまうので、うん、本当はねあの、まあ、色味というかものもあのもっと綺麗な作品だったりするので、万全な状態でないっていうのは残念だったし、うん、本来は例えばそのプリントから一からこうリマスターして綺麗なデジタルのものを作ってお見せするっていうのが一番いい形だと思って、そこを最初は模索してたんですが、いかんせん、まあ、1ヶ月2ヶ月できる話じゃないっていう、誰に聞いても、ですごく費用もかかるしっていうので、で私の中では作品をこうお見せするっていうことでは、例えば1年後2年後他の劇場さんでかけるっていうことでも良かったのかもしれないんですけど、やっぱりあのシネマアート六本木でやってこそ情熱を注げるというかっていうのがあったので、まあ、こちらの都合で申し訳ないんですけれど、あの DVD でっていう形で、
うん、そうすると字幕は、
字幕は、これはですね、アジアフォーカス福岡国際映画祭さんがデータを持って、データというか、まあ、紙ですね、もう14年ぐらい前ですか、紹介されたのなので、こう紙ですね、データになってなくて紙のものがあるって言われて、この字幕もつけてる方はもう台湾映画見てる方ならもうよ絶対知ってる方が翻訳なんですね。で、あのお仕事でご一緒したことがあったので、その方に連絡をして、ちょっと福岡の方で残ってるその翻訳を使わせてもらいたいんですっていうお話をしたら、カンヌにいらっしゃったんですけど、心よくどうぞって言っていただいて、その当時映画祭でやった当時の字幕を入れて今 DVD を作ってます。
なるほどねでも本当にあの映画ってもう出来上がっているけど、それを劇場にかけてお客様に見てもらうまでっていうのはすごくいろんなプロセスがあって、
そうですね、
っていうことはあんまりあの普段は私たち観客にとってはこう分からないことなんですけども、いかに今回そのご苦労されて上映にこぎつけたかっていうことで、その上映までのシステムっていうのをね、すごく今分かりやすく説明していただいたので、よりこれから映画を見るときにそういうところもこう踏まえつつ見ると、さらにこう味わいが深くなるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、皆さんがそのここにこの作品がたどり着いた苦労を分かった上で見ていただけると、なんかこう共有してる感じがより深まるのかなと思います。
いろんな思い出が詰まって、今はまだね、これからもまだまだいっぱいプログラムあるし、ラストプレゼントの上映もまだまだこれからなので、多分そういう余裕はないと思いますけど、シネマアート六本木が閉館してもぜひあのその情熱を持ち続けて、私たちに素敵な映画を届けていただけたらいいなというふうに思います、
は
い、